2022年3月26日に行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーから私渡辺が参加しています。ではいつも通り、ブログの内容を読み上げてそれについて語るという形で始めたいと思います。まずですね、ボードエイプ、これ日本語だとみんなどういうふうに言ってますか？
英語だとボワードエイプって言ってる気がしますね。
ボワードエイプって言ってるんですね。なんか英語だとボードエイプになっちゃうんですけど、なんか、ユーゴラブスという会社が作っているボードエイプの NFT がありますけれども、このユーゴラブスがですね、4000億円強ですね、4500億円とか5000億円とかの企業価値で450ミリオンドル。500数十億円を調達しました。でユーガラブスはボードエイプの発行元で、今回の資金はメタバースのアザーサイドというのを開発するのに使うとしています。で、ユーガラブスなんですけど、それ以外に最近クリプトパンクの IP を、クリプトパンクを開発したラーバーラブスから購入してですね、クリプトパンクの保持者に対して商用利用権利を付与しますしました。で、これもらうと、この権利をもらうと何ができるかっていうと、自分の持っているサイバーパンク、クリプトパンクで、映画を作ったりというようなことが、やろうと思えばできるようになるという商用利用ができるんですね。で、さらにですね、このユーガラブス、エイプコインというコインも3月17日に発行して、これはですね、さっき言ったメタバースのアザーサイド内での通貨と、さらにそこのガバナンスに利用するとしています。さて、ボードエイプ、持ってる人はいるでしょうか？いませんね。
さっき話題になりましたけど、ね、これ買ったら何ができるんだろうっていうちょっと議論して、画像の所有権、利用権か、ライセンスがもらえるってことですよね。
そうです。
一応、ボードエイプの場合は。
はい、
ただし、その権利はまだラボも持ってるから、これ同じ画像を使ってってことを言ってますかね。我々もまだ引き続きそれビジネスするよっていう権利であるということであってますか？
そうですね。ノンエクスクルーシブなんで、他の人にさらに権利を付与することもできてしまうし、ユーガラブスが使って、なんか自分たちでボーダーエイプの映画を作るというようなこともできてしまうというのはあります。
ボーダーエイプの1万個でしたっけ、発行してるな。それ上限あるんでしたっけ？
ええ。クリプトパンクも、ボードエイプも1万でしたっけ？
今の流通量が分かんないですけど、まあそうですね。
買った、同じさすがに絵柄は使われないっていう理解であってるんですかね？それとも同じ絵柄も使われちゃうんですかね？
一応使われないっていうことにはなってますね。
なるほど。
ただ、絵柄は絵柄なので。なんか全然違うところが勝手に発行したら絵柄は同じものを作れてはしまいますけど、まあなんか正規の発行元じゃないねみたいなことになるんだと思います。
で、今回これはこのアウトサイダーっていうのは、このボードエイプのやっぱり IP を使ったメタバースですか？
アザーサイド。
はい。
はい、多分、そのメタバースの中で、ボーダーエイプが何かするんじゃないかという
ふうには、ね、猿ばっかなんですかね。
ある
世界は。
なんか他のも作ってた気がするんですけど、でも、いや、私メタバースで NFT を他のメタバースに持っていけるみたいな話がよく出るじゃないですか。でもあれってなんかこう傾向が異なる NFT が突然登場すると、そのゲームの世界観が崩れるなって思うんですよね。例えば、どうぞ。
いや、持ち込んだとしても、それがその持ち込んだ先の、メタバース先でどういう表現がされるかは、そのメタバース作ってる側のプラットフォームのあれですよね。
なるほど。そうすると、例えば、グランドセフトオートの、はい、キャラクターを、集まれみんなの森でしたっけ、日本語で。
そう、に持ってきたら、なんかすごい二頭身の可愛いやつになっちゃったりとか、マインクラフトに持ってったら、なんかこうガタガタのボックスにそうなっちゃったりとかっていうこと なんじゃないかな。あとは
これ、
うん、解釈としてなんか例えばあのグランドセフトオートでめちゃめちゃ強いマシンガンみたいなの持ってたとしても、その他の世界に行ったらなんかめちゃめちゃしょぼいパチンコ玉とかになってる可能性もあるわけですよね、攻撃力とか。
なるほど。
だから
一応でもそのキャラクターのなんか IP は、うん、あのまあ、例えばさっきで西村さんが 3D の偽物を共有してもらいましたけど、うん、ボードイップの、
はいはい、
なんかまあ 3D の本物みたいなのが出てくるんですかね。
あの本物もあるんですよ、本物もあるんですよ。ボードエイプを 3D 化しましたっていうプロジェクトもあって。
あ、だけどこの NFT を持ってる人の NFT はこの何の IP なのかというか、
うん、
その二次元
に、ね、わかんないですかね、
にすごい似てる 3D を作ったら一応その人の、
うん、
ものなのかどうかみたいな、う
ん、その二次創作の話になってくるんで、じゃあ同人誌を売ったらどうなんだっていう話に近いのかもしれないですね。
二次創作とは違う気がするけどね、権利持ってるから。
ああ、権利を持って 3D を作ったらってことですか。
そうそうそうそう。
ああ、それはどうなんですかね。
なんか自分の OK
そうな気がしますけど、うん、
持ってる NFT のマインクラフトキャラとか作って、うん、いいならまあなんかこう、
うん、
面白いかなと思うけどね、
はいはい、
でもそれってあの全く同じあのなんていうの、肖像権じゃないけれども同じ絵柄だったら納得がいくけど、なんかこうどんどん改変していったら、
うんうん、
どこまでが
本当に同じものかどうかが分かんないですもんね、
うん、そうそうそうそう、うん、それでさっき私の疑問のこれ誰が訴えるんだろうっていうところで、まあ、
もし悪用された時に誰が訴えるんだろうってことですね。そうそう
そう。でもこれはまだ権利はそのユガラボスで合ってます、呼び方、ユガラボスさん、
ユガラボスっていう、
ね、ユガラボスさんが持っているから、はい、あ、なんか NFT 持ってるからといって勝手に 3D 化していったらユーガラボスさんが訴えるかもしれないってことですかね。
でもなんか商用利用でき
だから、
うん、どうぞ、
うん、
ノンエクスクルーシブだから別にその買った人は何に使ってもいいっていうわけじゃないと思いますけど、その認められてる権利内で何してもいいんじゃないですかね。
その 3D にしてもいいんですかね。
その 3D にするっていうのがなんか例えば家で 3D プリンターであのフィギュアみたいなのを作って眺めるとかは、あ、売るってこと、再販、
そうそう、いろんな種類があるじゃないですか。だからそれを二次元のまま使うんじゃなくて、まあ、それこそメタバースに持っていくっていう話だと、それぞれメタバースってちょっと、まあ、あの変わるわけですよね、表現が、
うんうん、
それはどうなるのかなっていう疑問です。
なんかそこはもう何も整備されてない気がして、例えばあのクールキャットっていう
はいはい、
NFT 分かりますか、なんか二次元の普通のなんか猫なんですけど、はい、落書きみたいな猫なんですけど、うん、あれをなんかこう全部ミュータント化した NFT で、うん、ミュータントキャットってのがあるんですよ、
うん、
それはそのクールキャットの本元がやってるんじゃなくて全然別のプロジェクトがやってるんですね、
うんうん、
も
う
それってそのクールキャット全部 NFT 買って利用権があるからそのミュータントキャットを作ってるわけじゃなくて、
うん、
なんか勝手にあの全クールキャットのミュータント版を作って普通にオープンシーで売ってたりするんですよ、
うん、
だからそもそもなんかもう、NFT を買ってなくてもそういう二次創作だったり 3D 化、ミュータント化するプロジェクトはあるので、なんか今はもう無法地帯な気がしますけどね。
これ例えばこれ1個ボードエイプのやつを買って、
うん、
コピー売ってもいいんですか。コピーは売っちゃダメ。
コピーを売ることはできちゃいますよね、技術的には画像なんで、
うん、
ただそれに価値が認められるかどうかっていう話と、あとはそれを1個売ったことに対してこのユーガラブスがなんかつっついてくるかどうかっていうところはありますね。どうなんですかね、
ライセンス、うん、まあ、使用権のライセンスだからそれを商用化してもいいっていう話なんだよね、
うん、
だから自分の持ってるボードエイプいっぱいコピーしてなんか
そうですよ、
クローンを売っても良さそうな気がするけれども、う
ん、だからあの近藤さんがボードエイプをいっぱい買って、でなんか分かんないですけど、うん、額に入れるのか、なんか何かの帽子をかぶせるのか全部して、うん、なんか GU エイプスみたいなのを作って、売るのはどうなんですかね、
うん、
怒られないのかどうか、買ったんだよって言って。
さっき、チカさんが見せてくれたあのボードエイプの権利を見る限り、もうふわっとしすぎて何も分かんないですけど、なんかできないとも言い切れないかなと思いましたけどね。
一応ボードエイプの開発元のユーガラブスのサイトに Terms and Conditions があるんですね、ボールドエイプの。なんですけど、なんか3項目、ふわっと書いてあるだけで、なんか、こう、あんまり法律用語じゃないですよね、あれ。
うん、
法律的に、穴のない Terms and Conditions ではなくて、こういうふうに使っていいよって書いてあるだけな感じですね。
アートのマネタイズを含むあらゆることを行うためのライセンスを所有者に与えられていることを明確にしていますということですよね。
そうですね。
だからアートのマネタイズだからクローンを売るのも全然良さそうですよね。例えば自分の持っている権利のボードエイプ T シャツは販売して良さそうな気がしますけど、これ読むと
T シャツはいいんじゃないでしょうか、全然、
うん、
T シャツがいい、
T シャツも
いいなら靴下も、はい、NFT をクローンしまくって売ってもいいっていうことですかね、これ。
いいんじゃないですかね。例えばじゃあ T シャツを作りました、でその T シャツの NFT を作りましたって言ったらなんか OK そうですもんね。
まあまあそうね、うん、T シャツの NFT の意味がよく分かんないけれども、
その T シャツにその買ったエイプの絵が描いた T シャツの絵の NFT ってことです。
あ、ん、絵の T シャツの、
てか T シャツそのものを NFT なんじゃなくて、あの前あった
T シャツそのものも NFT ですね。
そうユニソックスみたいな話、
そうユニソックス的な感じにしちゃったらそこにそのボードエイプの絵柄が載ってようが、それはもう自分が発行したものですよね。
じゃあ RFID を T シャツに埋め込んで、
うん、あ、まあ物理的なものだとしたらそうですよね、
うん、
何かを染み込ませて売るんでしょうね。
これでもなんかそのうち多分あのライセンス形態はあのクリエイティブコマンズとかが整理するんでしょうね。もう整理してるサイトありましたよね、確か。これはこのライセンスですみたいな、ないですか、そういうとこに。
ちょっと私は
NFT のですか、ちょっとわかんないです、ね、
じゃあ誰かやってくださいっていう
なんかね、あの基本的になんかこうクリエイティブコモンズ側に流れていく一派と、なんかこう、うん、こうボーダーエイプみたいな、なんかちゃんとライセンスをあの IP を自分たちで持ってライセンスするみたいな一派とに分かれていく感じがしますけどね、
うん、なんかこれそうか、まあ、要するにでもふわっとさせとくことが大事なんでしょうね、彼らからすると。後からどう取られてもいいようにというか、あんまりきっちりしてると逆に言うと流行んない。
価値がね、きっちりしちゃうと、なんだろう、何ができるからっていう価値の逆算ができちゃいますもんね。
そうそうそうそう。
価値の逆算はさせたくないの。
よくわかんないけど、過ごそうっていう状態をキープしたいんじゃないですかね。
ちなみに、ボールドエイプ、あのフロアプライスっていうのがあって、最もあの安い値段で買えるボールドエイプ、いくらだと思います、う
ん、ね、まあ、わかんないですけど、1億円ぐらいいっちゃってるんですか。
いや、3000万円台ですね。
3000万円台。
32万3325ドルと、
それは安いとは言えないですけど。何インサですか、それ。3000万。
103イーサですね。
じゃあ、ちょっと西村さん、人柱で。
私は、いや、そこはもう人柱でやるんであれば、私は何の人柱をやるかって言ったら、偽物の安いエイプを買って、T シャツにして着てみるとか、そういうことでしょうね。
それはじゃあ、有柄物から訴えられるかどうか
って。だから、いや、これちゃんとあのオープンシーで買ったんですよって言って、
うん、
うん、言えるかなと思って。
それは、買った人が悪いのかな、売った人が悪いのかな。売った人だよね、多分。
うん、多分。あ、でもどうなんですか。ネットに落ちてる画像を勝手になんかどこの著作権か分かんないの拾ってきて、勝手に自分でプリント、うん、あの T シャツにプリントアウトして自分で着てたらそれって怒られるんですか。売らなきゃ OK。
表歩いたら怒られます、
ね。怒られる。はあ。
でもこれあのグッチのバッグの偽物を買った人って売った人は捕まるけど買った人ってどうなんでしたっけ。そうですよね。
あの、うん、知らなかったら OK とかなんじゃないですか。
あの。た人の没収とかされない気がするんですよね。
あのなんか違法、映画とか漫画の違法ダウンロードあるじゃないですか。
はいはい。
あれって違法と知りながらあの見てしまったり使ったりしたら罰せられるんですよね。なるほど。だから違法と知りながらとかがもし入ってたとしたら、なんか知らずに T シャツ着て歩いちゃったらそれはあのなんかセーフな気はしてますけど、私はもう知りながらになっちゃったからできない。
でも そういえば日本の法律では確かにそういうのができましたけど、違法に知りながらダウンロードした場合っていう法律だから、なんかそれを T シャツにしてはいけないという法律はない気がします。
あ、違法と知りながら T シャツにしてしまいましたと。でもどうかな、うん、
違法と知りながら T シャツを売ったらそれはまあ
もう完全にアウトですけど、違法ですけど、
はい、違法と知りながら、違法と知らないで売られている T シャツを買ってしまった場合は、
買ってきちゃった場合ですね、原宿、
まあ、多分着てる側は問題なさそうなんで、
うん、
まあ、だからつまり偽 NFT を買う分には問題ないかもしれないと。でそれを権利を持っていると思って自分のウェブサイトに掲載しても問題ないのかな。問題はあるでしょうけど法的に問題ないかもしれないということですね。
ちなみに西村さん、ボーダーエイプを買うのに KYC が必要だっていうなんか言ってましたよね。
そう、なんか最近なんかそのニュースを見てこれは大変なことだと思って調べたんですけど、あの全部のそのボアードエイプじゃないんですね。なんか今、うん、ボアードエイプのなんかウェブページとかに行くと、なんかねこれからなんか始めるよみたいな、よくわかんない Now Brewing みたいなページがあるんですよ、はい、でなんか次の多分シリーズを出すんだと思うんですけど、それがどこだっけな、アニモカブランズっていうところと一緒にやるみたいなんですね。多分コラボして、うん、
はい、
でそれをなんか買うのか参加ってやると、なんかウォレットアドレス入れてくださいってまずなるんですよ。
はい、
でもウォレットアドレスはいいでしょうと、あのなんかホワイトリスト登録なのか何なのかなので、なんですけど、その後のリクワイアメントでアイデンティティドキュメントでパスポートもしくはナショナル ID を求められるんですね、
うん、
でなんか名前とそのセルフィー、あの ID を自分で撮った写真と、うん、あとはなんか誕生日とか住所証明とか全部送んないとこれ参加できないんですね。でそれが一部のその NFT あの界隈でちょっとこう炎上してるっていう感じ、
う
ん、これだからいよいよ例の、まあ、あのいわゆる金融制裁が NFT にも来てるってことなんだと思いますけどね、
うん、NFT は証券であると判断して、うん、それを売る場合は、売る相手の KYC、KYC って日本語で何て言うんですかね、ノーヨーカスタマー、
本人確認
をちゃんとしないといけませんと、なぜならこれは証券だからっていう、そういう方向に来てるってことですよね。
まあだから今ね、話題になってロシアとか北朝鮮とかの人が買うと、売った側も罪に問われるってことなんでしょうね。
うん、あとそういうのじゃなかったとしても、なんか最近すごい暗号通貨取引所の KYC 厳しいんですよね。
うん、
で、なんかちゃんとその怪しくない人であるということを証明しないといけなくて、じゃないと NFT もこんだけの額で売買され、億単位で売買されてるじゃないですか、ボーダーエイプとか。でそうするとマネーロンダリングとかに使われる可能性があるわけですよね。
うん、そうでしょうね。
だからマネーロンダリングしないちゃんとした個人ですということをちゃんと KYC しないといけないということですな。
まあ、ある程度の多分金額を超えたら国境を超えるのにいろいろ規制がありそうですけどね。
そうですよね。
うん、1万ドルとか超えるとそもそもいろいろ税関必要じゃないですか。
キャッシュで持ち込むとき、
キャッシュで持ち込むとき、はい、でもデジタルでもどうなんでしょうね。まあ、いわゆる本当のいわゆる物理的な絵画とかは1億円の絵画持ち込もうとしたら多分いろいろ問題、税関通さなきゃいけない気がしますけど。
そうですね、そこで税金が発生するので、うん、その通関していないなんていうんですか、空港にそのまま絵を保管するビジネスというのがあるわけですよね、
うん、
テネットに出てきた
はいはいはい、
そうで、なんかあそこに保管しておけば、どこの国にも輸入されないことになるので税金が発生しませんと。じゃあその何のためにその絵を持っているのかっていうのはもうあのぐらいからちょっと不思議な感じになるわけですよね、うん、自分が見ることができない絵を持っていることになるわけですよね、うん、どっかの空港の倉庫に置いてある、
証書でいい。
じゃあ権利売買はしても大丈夫なんですかね、国越えてリアルの絵に関しても
大丈夫は大丈夫だけれども、ちゃんと相手の本人確認をしないといけないってことじゃないですか。
まあ普通に考えるとそうですよね。 まあだから同じ、まあこれがもしボードエイプがアートだということになるんだとすると、同じ、まあ、文脈になるということですよね。
でもアートなのかな、ライセンスだからな。デジタルアート。デジタルアートを買ったら。
でも利用ライセンスだから、単なる契約上の権利でしかない気がしますね。所有権というよりは。
ですな、所有権じゃないんですよね。利用権なんですよね。うん、
利用権ですね。
利用権を売る、ライセンスを売ると、でも税金発生しますよね、それって確か。
まあ、価値として計上されるものであればってことなのかもしれ
ないですね。まあ、これ、そうですね、NFT 買って売ってる人、ちゃんと納税してるんですかね、そういえば。
アメリカはしないといけないんじゃないですか。いけませんね。
うんうん、なんかその
トラッキングしないといけないんじゃないですか。
いや、当然そうだと思いますけど。
クリプトキティーズをいっぱい持ってる近藤さんとしては。
あの20万円までは雑所得だから大丈夫です。
近藤さん、クリプトキティーズ 何匹持ってるんでしたっけ
?200 匹ぐらい持ってますよ。
200匹中にはすごいレアなのが1個ぐらいあるんじゃないですか、
残念ながら1個もないんですけど、一番安いのしか買ってないから、ただ、買った値段が10円とかなわけですよ。
はい。
でも今、売ろうとすると、手数料が1万円とかなんか、とんでもない額で、いや、1万円で済まないんじゃないかな。なんか多分クリプトキティのコンタクト重すぎて、西村さん100万円とか出ません、売ろうとすると。
それは多分売れないやつじゃないですか。なんかトランザクション通らないようなやつはめちゃめちゃ高いあのガス代で出たりするから、
うんうんうん。
うん。多分何かのに引っかかって売れない。それオープンシーで売ろうとするとってことですか。
オープン、いやごめんなさい、買おうとするとかな。
あ、買おうとすると、
うん、クリプトキティのサイトから。うん、
ああクリプトキティのサイト、ちょっとクリプトキティのサイトだとどうなってるか分かんないですけど、なんかもう買えませんみたいになって、トランザクションがどうせ失敗するよっていう時って手数料めちゃめちゃ高く出したりするので、
あ、なるほど、
その可能性はありますけど、はい。まあでも実際今オープンシーも買おうとすると100ドルぐらいしますけどね、うん、あの手数料が。
これじゃあちょっと今度持ってるクリプトキティを売ってみましょうか。
そうですね、人柱で。
人柱で。
はい。
200個セットとかで売ればいいんじゃないですか。
200個セットね。うん。まあ結局ね、手数料が高いんですよ。
はい。
売る値段よりも。
200個セットで売るってどういうふうに、例えばオープンシーに出せるんですか？
そういう出し方あるんですけど、でもクリプトキティーズは多分それできなくて、
うん、
というのは、昔に作られた NFT なんで、その、多分バルクだっけ、バンドルだっけで売っても手数料安くならないわ。なんないです。なんかまとめてみたいなことができる NFT のコントラクトもあるので、手数料安くできるのあるんですけど、クリプトキティーズは多分無理ですね。
なるほど。じゃあまあ、どんな権利が与えられてるか、実はよくわからない、ボールデイプ、一番安くても3000万円、高いと数億円という値段でやり取りされてますっていう話でしたね。じゃあ次の話題に行ってですね、Facebook、もといメタがクリプト系のジャンルでメタの商標を登録しましたと。で、クリプト系のジャンルってどういうものがあるかというと、クリプト投資家の間のソーシャルネットワーク、Web3、ブロックチェーンアセット、クリプト通貨、その他バーチャルアセットの取引、e ウォレットといったような、この領域で商標を登録しますというのがバーッとリストされているんですけど、その中に今みたいなクリプト系の領域がありましたと。で、これとは別に、メタではインスタグラムに NFT を取り込むという計画もすでに発表しているので、なんかその周りでやろうとしているのかなっていう興味が界隈にありました。まあ、これはもうそうですっていうだけなんですけど、
うんうん、
メタはあれですよね、ステーブルコインを出そうとして、失敗して、組織2年ぐらいあったんですね、確か。で、この間解散になったっていうのがありましたけれども、NFT の取引は取り入れようとしているという感じですね。
でもなんか引き継いで200億円ぐらいで売却されたんですよね、あのリブラの権利かなんかが。
あ、なんかそのリブラの権利というよりはなんかそのシステムみたいなところですよね、なんか。
開発したもん、まあ、パテントの。
うん。
まあ、Facebook のリブラが DM になって、DM。あと Facebook がメタになったんで、なんかいろいろ名前が変わりまくってるから、何が売られたのか分かんないですけど、結果 DM のシステムが売られたってことですか。
そうそうそうそう、
うん、
テクノロジー&アザーアセッツをですね、前ちょっと説明したかもしれないですけど、シルバーゲートバンクっていう銀行が買いました。で、このシルバーゲートバンクって、2016年ぐらいに世界の銀行が暗号通貨取引所とどんどんどんどんこう円を切っていったんですね。だから暗号通貨取引所、銀行とやり取りできないと、例えば米ドルで、ビットコインを買うとかそういうことができなくなっちゃうわけですよね。で、かつあと取引所自体の銀行口座を閉じられてしまうっていうすごいことがバシバシと起こった時期があって、その頃に、こうみんなの流れと逆にですね、じゃあクリプト業界が使える銀行に、なるというこう目論みでガンガン推し進んだカリフォルニアの銀行なんですけれども、今結構いろんな取引所が、使っている、銀行でもあります。要はいろんな取引所の、US ドル、アメリカだったら US ドルが関わるところのバックエンドを提供している銀行なんですけど、そこがリブラ転じて DM のアセットを買いましたっていうのがありましたね、
うん、そこだったんですね。
そこなんですよ。
ちなみに昨日ちょっと余談ですけど、オキラスを久々に立ち上げたらロゴが急にメタになっててびっくりしましたね。
ああ。ね、オキラスっていう名前なくなっちゃうってすごいですよね。
うん、そうですね。
じゃあ、まあ、Facebook、そうだなっていうだけで、次の話に行きますかね。
うん、そう。まあ、いろいろ、まあ、ちょっと今後に期待というか、何やってくるのかっていう感じですね。
そうですね。はい。で、その次、ゴントレットという会社があるんですけれども、ここが1ビリオンドル、今だと200億円ぐらいですか、のバリエーションで24ミリオンドル、約27億円、30億円弱ぐらいを調達しましたっていうニュースがありました。で、ゴントレット、これまで2018年に 2.9 ミリオンドル、まあ、3億円強、2020年に 4.4 ミリオンドル、まあ、6億円弱、5億円ぐらいを調達しています。で、この創業者のタルーンっていう人がいるんですけれども、タルーンは、ゼロノレッジっていう業界のポッドキャストが有名なのがありますけれども、これのコーホストを今やっていて、あとはアンチェインドっていうやっぱりクリプト系のポッドキャストがあるんですけれども、ここでですね、そのアンチェインドは普段やっているのとは別に、ザ・チョッピングブロックっていうのに最近不定期でこう間に入れるようになってきて、で、この The Chopping Block っていうのは業界の人が最近 の, この業界の話題を語り合うっていう、結構面白いポッドキャストなんですけれども、それのコアメンバーでもあるという感じですね。で、何がすごいかっていう話なんですけれども、まあ、Gauntlet の事業内容はリスク予測で、特に最近だと DeFi、ディセントラライズドファイナンス、分散型金融取引のプラットフォームが主要顧客です。で、一番最初のユーザーはコンパウンドだったんですね。で、特定の暗号資産について、暗号通貨について、どれぐらいリスクがあるかというのを、モンテカルロシミュレーションで計算すると。で、これをだいたい8億回とか繰り返して算定するというふうに使われていると。で、コンパウンドだけじゃなくていろんなところが今使うようになっていて、例えば有名な、ところだと DeFi のプラットフォームだとアーベも使っていますということなんですが、まあ、私がすごい驚いたのは、なんかこのユニコーンなわけですよ。1ビリオンドルのバリエーションということは1200億円ですよね、うん、で、ユニコーンっていうのはだいたいこうすでになんか400億円資金調達しましたみたいなのが普通なわけですけれども、ここはなんか、今までのトータルの、調達金額全部足しても30ミリオン強なんですよね。今回増資したのも24ミリオンドルということで、まあ、30億円いかないぐらいを調達するのになんと1ビリオンのバリエーションがついているという、このバリエーションと調達する金額の落差が激しいなと思って、ちょっと驚きました。はい、以上です。
2.4% ぐらいしか、
そうなんですよ。
ことですかね。
そうですよね。なんかすごいことですよね、これ。
これは、あれですか、資金調達ってことはエクイティってことですよね。
多分エクイティだと思います。
うん、だから、そのぐらいのパーセンテージしかでいいよって言って24ミリオンを出資したところがあるっていうことですよね。
そうですね。
なんかそれプラストークンもらってたりとか、うん、なんか他の何かで割合をもらってるってことがあるのかなってちょっと思っちゃいましたけど、そうじゃないんですかね。
ちょっとわかんないんですけど、
まあ、これくらいの、まあ、比率だと普通はこれどっちかというと事業提携ですよね。
でも投資したのは普通のファンドなんですよ、うん、クリプト系のファンド、ポリチェーンとかパラダイムとかそういうところが投資してるんですね。
ポリチェーンとかですね。であれば、うん、まあ、なんか事業提携の強化なような気がしますけど、お金がいっぱいあるからもういらないよっていう話なのか、なんでしょうね、もうすぐ IP をするんですかね、もしくは、
うん、まあ、あまりお金いらないよっていうことなんでしょうね。
普通の調達ではないと思いますね。調達したくてしてるというよりは、まあ、あればいいからぐらいのノリでまた出してくれたっていう、うん、これキャッシュなんですかね、暗号資産で振り込みとか。
いや、キャッシュのだと思いますよ、普通 の、はい、シリーズ B、
ドルですか、
シリーズ B ってなってるので、うん、多分ドルで、
なるほど、
調達してると思います。
最近そこもね、何で調達したかわからないっていう世界になってきますね。
まあそうですね、一応、ニューヨークの東海岸の会社で、でもそうですね、タルーンさんも英語はネイティブな感じですね、うん、ちなみに数学科の西村さん、モンテカルロシミュレーションって8億回もやる必要があるものなんですか？
いや、8億回やる必要があるかどうかわからないですけど、まあ、回数を繰り返せば繰り返すほどその、収束するのでいっぱいやるっていうことだと思いますけどね。で、やっぱ計算能力が上がってるから8億回とか別にすぐできちゃうよっていうことだと思います、うん、別にこれが10億回でも、5億回でもいいと思います。
なるほど。なんかこれ、結構ちょっと前から一応ある会社で2018年からありますと、で何度か聞いた話を聞いてたんですけれども、いきなりユニコーンかっていうのはちょっと驚きました。
まあ、この2年で何があったんでしょうねっていうところですか。これ、自分たちでも投資してるんですかね、それともこのソリューションだけを提供してる会社なんですかね。
自分たちも投資してるってどういうことですか。
まあ、自分たちでそのリスク評価してるわけですから、まあ、自分たちもこう暗号通貨に投資してもいいわけじゃないですか。
まあ、その会社からはやってないんじゃないですかね。
会社からはやんないんですかね。
なぜなら会社からやるんだったらもっとお金を集めた方がよくないですか。
そうですね。
うん、
うん、これってでもどちらかというとやっぱ 2B のリスク分析サービスですよね。その個人がこれを使うのサービスを使うってことはあまりないのかなって。
ないですね。その DeFi のプラットフォームとかが、うん、そのいろんな、変数をこう出して、うん、それをもとにモンテカルロシミュレーションしますっていうことなので、うん、なんか個人がなんか投資する物件を見るとかいうものじゃないですよね、うん、
ないってことですよね、うん、個人で例えばそのディファイって、まあ、最近ディファイってあんま使われなくなっちゃいましたけど、言葉がね、なんかコンパウンドのどの、うん、プールに入れといたら手数料高いかなとか、ユニスワップパンケーキスワップでどれをどこにリクイディティ提供したら儲かるかなみたいなことを多分個人でもやってる人たちっているじゃないですか。
はい。
で、プーコインって知ってますか。POO のプーコインっていうサイトがあって、なんでそんなふざけた名前なんだよって思いますけど、これってパンケーキスワップの分析ツールとしては結構大手で、そこってそのパンケーキスワップのチャートとかがその独自のチャートで見れるんですね。でいろいろそのなんていうんですか、チャートを並べて表示できたりとか、本家のパンケーキスワップよりもだいぶその分析機能が揃ってるんですよ。でなんかこれは運営が売ってるっぽいとかいうそののが出てたりとか、あとリクイディティプールの 何十%以上このアドレスが、持っているからリスクこうとか、なんかそういうことを結構 2C 向けにやってるサービスがあるんですね、うん、それの 2B 版っぽいなんかイメージを受けて、でそのプーコインさんはそれ何の収益でやってるかっていうと、広告とあとなんか、より詳細な分析をしたい人っていうのはそのプーコインっていう彼らのトークンを買ってなんかロックしとかなきゃいけないんですよ。
まあガンガンすごい勢いで下がってるっていうか、 ドーンドーンって下がっていってましたけど、うん、プーコインと BNB のあれが。
うんうん。だプーコイン、だプその分析サイト使わなくなったら引き出して売っちゃいますからね。まあでも、なんかそういう 2C のサービスがあったので、それをもうちょっと本気で、なんだろう、プロジェクト側が使うのか、まあ、プラットフォーム、他のプラットフォームがなんかつなげて使いたいっていう事情があるのは分かります。
ちなみにこれ、そのプラットフォームの、プロトコルで支払う、その利用料は、例えばコンパウンドだったら、コンパウンドのトークンで支払われるという、うん、なんか、なんていうの、自動的に支払われるようになってるらしいです。
なるほど。
アーベだったらアーベトークンで支払われると。ああ
、それがガントレットさんに入る。
そうです。ちなみにさっき言ったアンチェインドっていうポッドキャストのがショッピングブロック、結構面白いです。なんかコンパウンドの人とかも、はい、タルーンさんとコンパウンドの人と、あとなんか、投資してる人とか、結構有名人の4人ぐらいでずっと語り合うっていうポッドキャストなんですけど、アンチェインドポッドキャストの中で時々やっているザ・チョッピングブロックの会があるっていう感じですね。よかったら聞いてみてください。いやでも1ビリオンのバリエーションで24ミリオン、本当にすごいですよね。
まあすごいですね。
2% 放出しなくていいっていう、すごい
増資ですよね。なんか業務提携があるんじゃないかと思いますけどね、普通に考えると。
いや、普通に考えて、あんまりいらないけど、どうしても出したいっていうなら出させてあげるよっていうノリなんじゃないですかね。
まあ、そういうノリですよね。
だって業務提携するには、業務提携するようなところじゃないじゃないですか、うん、ファンドじゃないですか、投資したのが。
そうですね。
うん、だからなかなか難しいんじゃないかなと思いますよ、業務提携って言っても。
う
ん、
そうですね。
うん、はい。次のニュース、エヴァーレルムが60ミリオンドル調達しましたと。で、これはですね、エヴァーレルムって何やってるかというと、メタバース内の土地を取得して開発すると。いう、まあ、メタバース内土建業みたいな感じですね。で、この会社なんかものすごいたくさんのセレブリティから出資を受けていて、例えば俳優のウィル・スミスとか、ドイツのサッカープレーヤーのマリオ・ゲッツっていうの、ゲッツ、私全くサッカーを見ないでわからないんですけれども、あと昔懐かしのパリス・ヒルトンとかですね、そういう多数のセレブリティが出資していると。なんですが、ラウンドの、今回の投資ラウンドのリードは、アンドリーセン・ホロビッツであるということでですね、メタバース土地開発、60ミリオンドル、必要なのかっていう感じもちょっとありますけれども、まあ、土地を取得するのに結構お金が必要かな。
まあ、アンドリーセン・ホロビッツが出してるから、結構まともなのかなっていう判断がされそうですけど、なんかなんとなく、なんか昔あったセラノスのイメージがしますけどね。こうキラキラ人たちがいっぱい投資家にいて、どんどん集めてっていう。
NFT は結構こういうセレブリティ系がお金出してるケースが多いですよね。うん、やっぱり分かりやすいから。
うんうん、この、このメタバースっていうちなみに単語に関して、これ誰か西村さんに質問なのかな。
はい。
これで別に VR じゃなくても 2D でもメタバースって言っていいんですかね、うん、っていう
ちょっと質問があって、まあ多分定義で言うと、なんか自分でアバターを作ってその世界の中でこう何か動き回れるみたいなのを漠然とメタバースってみんな呼んでるので、それが 3D か 2D かっていうなんか定義はないですけど、ただ世間一般に 2D で作ってもこれメタバースなんですかって言われちゃうっていう、なんかこう一般絵の認知はそんな感じですね。 3D じゃないとなんかみんなメタバースって思ってくれないですね。ただ VR じゃなくてもメタバースとは思われてると思います。例えば
なんか、うん、まあ、要するにこのいわゆるインターネット上での別人格がこうコミュニケーションできる社会のようなもの、
うん、
とすると、まあ、別に、まあ、Twitter もある意味メタバースなのかなみたいなところもあるし、
はいはい、
うん、まあ、なんでこれ言ってるかというと、そういう 2D のメタバースっていうのかな、
VR のメタバースありますよ、でも。
そうそうそう。
うん、なんかドラクエみたいな絵の。
そうそうそうそう。シムシティみたいな昔で言うとね。
はいはい。
ああいう方が流行るんじ じゃないかなと思ってるんで、このいわゆる VR のこれメタバースのこと言ってますよね。土地取得開発。
そうかな。いや、でも 2D でも別に土地があってもいいんじゃないですか。
うん。
なるほど。まあ、まあでも、うん、どうなんだろう。土地、そこに何
を、
まあ、なるほどね。
サンドボックスも、あの土地を買うときの、あのなんか土地の、こう、わーって、つぶつぶが並んでるやつはあれ、マップは 2D じゃないですか。でその中に入った時に 3D で表現されるのか 2D で表現されるのかっていうなんかその話と、あとはそれをなんか PC の画面でやるのか VR で本当に中に入り込むのかっていうなんか表現力の話かなとは思うので、うん、なんか、まあ、ただ一般的には多分 3D 空間をぐりぐり動いて走り回ってみたいなのが、あのマインクラフトとかみたいなやつをみんな想像はしてると思いますけどね。
まあ、別に VR じゃなくても、あの、なんだろう、例えば、まあ、この間プレステ5でちょっと話題になった、あの、マトリックスの、
うん、あの体験版みたいなやつですか。
体験版みたいなやつのような世界の方がむしろあり得るかもしれないですよね。
うん。
VR はかなり限られるんじゃないですか。
うん、むしろ VR じゃないっていうことですね。
うん。3D、まあでも 3D である必要はなんとなく感じますよね。
うん。
ちょっと。
まあ、でも土地取得って言ってるからには、
うん、ちなみに、例えば熱盛とかはどうなるんですか。そしたらあれはメタバースなんですか。
メタバースじゃないですか。ただ、うん、オープンワールドメタバースじゃない感じはしますけどね。
あ、
でも一応他の人 あの土地に遊びに行けたりするよ。
しますします。だからそのオープンというよりはなんかこうポストペットぐらいですね。
ソエット、
まあね、懐かしい。よく知ってますね。西村さん、そんな古い話を。
ポ、はい、ストペット はメタバースかみたいな。
まあだから今のところこれマインクラフトって言ったら VR の多分文脈ないと6兆調整にならないような気がするんですよね。
いや
なんとなく、
そんなこともそんなこともないと思いますよ。
そんなこともない。
最近なんか、いやこの間驚いたのが、あのいろんな、ちょっと話飛ぶんですけど、いろんな DX の会社っていうのが資金調達をするわけですよ。特定業界を対象に、その業界をデジタル化してあげますよっていう会社って結構あるんですけど、でその対象業界はいろいろなんですよね。病院とか、なんかそういろんなのがあるんだけど、この間見たのはなんとですね、簡易トイレ DX。 簡易トイレってあの工事現場とかに置いてあるトイレあるじゃないですか。あれを、扱う業者向けの DX ツールで、例えばそのトイレの配送の最適化をするとか、注文をデジタル化するとか、支払いをデジタル化するとか、そういうのが全部入ってるんですけど、うん、その会社が調達した金額が確か54ミリオンドルとかで60億円超なわけですよ。で簡易トイレが54だったらメタバース60っていうのはそんなにおかしくないんじゃないかっていう気がするんですけどね。どうでしょうか。
まあ、簡易トイレの DX を相当かっこよく見せられたんでしょうね、プレゼンで。
てかね、最近そういうのすごく多いです。こんな事業がこんなたくさんお金調達するのみたいなのが多くて、まあこうなんていうんでしょう、ベンチャーバブル、すでに、レートステージ崩壊しつつあるんですけど、結構なんか危うい感じはしますね。
これでもそういう意味では今来てるのはあのドットコムバブルの再来なのか。だから再来って言ってますけど桁が違ってますよね。もう
桁違いますね。
うん、再来どこの話じゃないですよね。
全然違いますね。
なんか何が起きてるんだろうっていうか、まあお金余りなんでしょうけど、
うん、
これあのまあこの後定点観測して最終的にどうなったかをちょっと見たいですけどね。
あのレートステージ系にお金を出していたところは結構絞ってるみたいです最近。
うん、
レートステージは結構やばいんですよ。 IPO したら会社の価値が下がっちゃうみたいなのが割と普通になってきたので、まあそうですよね。結構レートステージからなんか4割とか下がっちゃうみたいな
ケースが。逆にアーリーステージに集中してるんですね。
割とそうですね。今までレートやってたけど、もうあのパブリック市場にしか投資しませんみたいなところと、いやもう今までレートやってたけどアーリーにこう傾斜していきますみたいに言ってるところと、 2種類あるんですけど、まあ、お金は余ってるので60ミリオンぐらいはなんか出ちゃうのかなっていう感じはしますけどね。
なんか出ちゃう。
なんか出て
しまう。まあ、でもアンドリューセン・ホロウィッツなんて相当前からクリプトに投資してますし、クリプト以外もちろん投資してるから、そうどんくらいのファンド規模になってるんですか？
それ次の、まあ、まさに
次ね、
はいはい、次の話題で書いてあるので、じゃ次の話題に行くとですね、元アンドリーセン・ホロウィッツのクリプトファンドのパートナーだったケイティ・ホーンっていう人が、独立してですね、 1.5 ビリオンドル、1800億円のクリプトファンドを組成しましたと。でこのケイティ・ホーンっていう人のファンドなんですけれども、 1.5 ビリオンドルの内訳が500ミリオンドル、600億円ですかがアーリーステージファンド、1ビリオンドル、1200億円これがミッド・レートステージファンドですと、まあ、彼女たちはアクセラレーションファンドと呼んでるんですけれども、まあ、そういうの組み合わせで 1.5 ビリオンドル調達しましたと。すごいなと思うんですけれども、参考までに彼女がもともといたアンドリーセン・ホロビッツなんですけれども、現在ですね、1ビリオンのアーリーステージクリプトファンドですね、アーリーステージ 3.5 ビリオンのミッドレートステージファンドを調達中と、つまり 4.5 ビリオンドル今調達してるんですね、クリプトだけで、うん、なので5000数百億円のファンドを調達してますと。で、それとは別にですね、2021年去年にも 2.5 ビリオンドルのクリプトファンドを作ってます。3000億円ぐらいですね。で、それがクリプト系なんですけれども、アンドリーセン・ホロビッツそれ以外もやってるので、それ以外ではもう入れるとですね、トータル9ビリオンドルのファンドを作りましたと、今年の1月に発表してると。だからなんかベンチャーキャピタルってなんかこう1ビリオンいったらなんかものすごい大きいファンドっていうイメージがあったんですよ。やっぱりこう数百億円ぐらいが正しいかサイズなんじゃないかみたいな話があったんですけれども、ついにベンチャーキャピタルファンドもなんかこう、10ビリオンドル1兆円の桁に調達しつつあるという話でした。
まあ、1兆円も調達したら、ね、60億円ぐらい出しとかないともう投資先ないですよね。
そう、なんか1兆円とかあると1個に100億円出しても、
100社いますからね。
100社、100億円、1000億円、1兆円、100社か。そうですね。
100億調達できる可能性がある、ね、スタートアップを探すだけで大変ですよね。
ね、最近は結構そういうのが多いんですけど、でもそれ、うん、本当にそのまま先に進んでいけるのかということについては、なんかそのやっぱりレートステージバブルがあったので、まあ、アーリーステージもバブルっちゃバブルなんですけど、レートステージのなんかこうものすごい額の資金調達をして湯水のように使うっていうのがやっぱり最近のこう悪しき傾向だったと思うんですよ、うん、なのでその辺は急激に今こうパブリックに行くと価値が下がっちゃうっていうのがちらりちらりと出てきていて、で例えばインスタカートとかなんかもう上場延期したんですけど、去年なんかもう上場できないんじゃないかとかいう話になったりとかしていてですね、結構この辺はなんかあれなんですけども、アンドリーセン・ホロウィッツは常に突っ走る系ということで、9ビリオンドルファンドを組成しましたと発表してます。まあ、そ9ビリオンドルがすごいのか、クリプトだけで 4.5 ビリオンドルがすごいのかはなかなか微妙ですけれども、ある意味クリプトで 4.5 ビリオンの方がまだ妥当性があるかも。業界自体がむちゃくちゃに伸びているので。
まあそうですね、
うん、
まあここはだからバブルに見えますけれども正しいんじゃないですか、なんとなく
ね。
世界で言ったら、まあ逆に言うとクリプトに投資できるファンドの総数っていうか総額だけ見たらまだ普通のスタートアップに投資できるファンドより少ないですよね、
多分。それはそうですね、
うん、ということを考えると、まあこれアンドリーフェンプロレスが圧倒的に今トップ走ってるんですかね、このクリプトファンド系では。
クリプトファンド、従来の、従来型のベンチャーキャピタルでクリプトファンドをレイズしたところとしては圧倒的にトップですね、
うん、
他はなんか今から そろそろやり始めようかなみたいなぐらいのところが多いんじゃないかな。あと既存のファンドの中でちょっと出してるとか、
まあ、ちなみにもしかして聞いてる方で知らない方がいるかもしれないというと、このアンドリューセンさんっていうのはネットスケープナビゲーターを作った方で、まあ、ウェブの申し子みたいな人ですよね。申し子っていうかウェブを作った人ですよね、ほとんど。
でも最近ですね、ネットスケープを知らない人がいっぱいいるんですよ。
そうですよね。
最初のブラウザーって感じですね。商用化し、商用で成功した最初のブラウザーですよね。
この方が作ったブラウザーで初めて画像が表示できたとか、まあ、JavaScript とか SSL とかっていうのはこのネットスケープが全部作ってきたわけですけど、まあ、そういう人なので、まあこの世界の先が相当見えてるってことでしょうね。
うん、ああ、たくさんのお金を投げつけると何が起こるか。
ちなみにナスダックで上場したときって、はい、なんか平均どれくらいのバリエーションで上場するんですか？平均っていうのがあるのか分からないですけど。
平均は分からないけれども、多分っていうか、まあ、ビリオンは絶対必要ですよね。絶対必要っていうか、ビリオンないと、なんか、こう、ペイしないっていうか。
うん、まあ、コインベースは1兆円超えてますよね、確かバリエーション。
超えてると思いますよ。
でも大体1000億円ぐらいを出口にしてるから、まあ、バリエーション1000億ぐらいまでは、なんとか許容できるっていうことなんでしょうかね、投資時に。うん、
どうでしょうね。そういうことが今起こっていますっていう話でした。というわけで、持ってきた話はこれで全部なんですけれども、何か他に最近語りたいこととかありますか？
語りたいこと、西村さん何かあります？
はい、あれこれって前回語ったかな、わかんないですけど、人柱系の話っていうと、ブロックファイとかセルシウスやってるじゃないですか。
はい、
あれのステーブルコインの利率が下がりましたっていうのって前回話しましたっけ？
いや、聞いてないです。
なんか、もともと 9% とか 8% 後半とかだったんですよ、うん、年率が。
はい。
それが結構、なんか 7% 台に下がったので、どうしたのかなっていうのは、最近の報告としてありますけど。
なんか、ほら、最近結構、ステーブルコインで、金利が、なんかすごい高い金利がつくっていうのが、営業停止になるとか、ニュースになったじゃないですか。はいはいはいはい、もしかしたらあれで、そんなにたくさんつくのって言って、たくさんのお金が流れ込んでしまったとかいうことはないですか？うん、
ああ、それもあるのかもしれないですね。まあ、なんか自分はもしかしたら、なんで高い利率がつけられるかというと、ステーブルコインを借りて、他のクリプトを買う人がいるからじゃないですか。
はい。
そっちが渋くなってきた。まあ、今また相場上がってきてますけど、一時期ちょっとこう下降だったので、借りる人が少なくなったのが金利に影響したのかなとかもちょっと思ってましたけどね。
確かにそれはそうですね、うん、そっち側が、うん、ちなみに私 のスタックストークンをステークするとビットコインが漏れなくつきますってやつはですね、なんか 8.5% とかついてます。
それはスタック建てでなんでしたっけ？
それビットコイン建てだ、ない
ビットコイン建てだ、そうビットコイン、
ちなみにチアはどうなりました？
チアはうちはなんか4チアあるはずです。
なるほど。
もうそれ以降は掘れてない感じですか？
多分。
うちも今日ちょうどチアに使ってたストレージを引っこ抜いてお引っ越しさせた日でした。
どちらにお引っ越ししたんですか？
自宅からオフィスに持ってって、でまだ繋いでないんで何に使おうかな、普通にファイルサーバーとして使おうかなとか思ってる感じです。
なるほど。
はい、そんなにデータないですけど。
なんかあと人柱系ないですか？
うん、人柱系、
人柱じゃないんですけど、なんか前回テラステーブルコインの話をしたじゃないですか。で、ルナっていう、コインとステーブルトークンの、テラ US ドル USDT っていうのがありますよって話だったんですけど、はいはいはい、なんか今、なんだっけ、ポッドキャストをやっている人で、 ケビン・ローズって覚えてます？昔、Web 2.0 の頃に、有名なサイトをやってた人で、結構有名人なんですよね。で、彼が今、NFT ものすごい投資をしてるんですけれども、なんかその NFT 系のこうインタビューを自分のポッドキャストしていて、で、なんか彼はテラ USD、I'm terrified って言ってました。なんか、システムとして怖くないみたいなことを。
まあみんなそう思いますよね。あれを、仕組みを聞くとね。
ですね。っていうのが最近の話題でした。そんなぐらいですかね。はい。
上場ネタで言えば、日本のコインチェックはナスダックに上場するらしいっていう、
ね。ああ、そうですね。
バックで。
すごいですね。
まあこれ、裏を返すと、日本の東証が上場させてくれないっていうことなんですよね、今のところ。
そうなんですか。
仮想通貨交換業を取引所はですね、今のところ上場させてくれないっていう話を聞きますね。
あ、そうなんですか。
だから、まあ、そんなことしてるうちに海外にどんどんみんな逃げちゃうよっていう話なんだと思うんですけど。
せっかくね、暗号通貨先進国だったのにね、日本。
そうなんですよね。残念ですよね、とても。
そうですね。でも今、やっぱりシンガポールにいるっていう人多いですよね。
シンガポール、ドバイ、スイスあたりをよく聞きますね。
ドバイもいますか？
ドバイもいます。
スイスドバイはシンガポールとかスイス並みに法律が緩いんですか？
詳しくないんですけど、なんかシンガポール、ドバイがそのキャピタルゲイン課税に対して緩いというか、優しい国のなんか、はいはいはい、今2大トップみたいな感じでよく聞きますよ。
まあ、じゃあみんなどっちかというと、その税金の問題でそっちに行ってると。まあ、
なのか、そのなんか、やっぱクリプトフレンドリーっていうんですかね、その事業をやるにあたってクリプトに対してなんか銀行を開くとかが厳しくなかったりとか、うん、そういうことだったりするのかな。
まあ、さっきボードアイプの件でも思いましたけれども、まあ、そのいわゆる何ですか、英米法っていうんですか、
こう、はい、
日本と違ってその
ケースを積み立てていくってやつですね。
そうそうそう。でシンガポールもそうじゃないですか。だからなんかトライしやすいっていうのは間違いなくあると思うんですね、うん、でダメだったら後から文句言われるけど、こう今は分かんないことをまずトライしてみるっていう、
うんうん、
のがやっぱり言いやすいですよね。
あとはビットコイン界隈の人たち、周りの人たちで最近なんで君たちここにみんないんのっていう思うのは、なんかエルサルバドルって言いますね。
ああ。
なんかね、多分ビットコインがこう法定通貨になったのか、なんかすごい街で使えるようになったから、なんか行ってみてるのか分かんないですけど、なんか今エルサルバドルに着きましたとか、今エルサルバドルにいますっていう人をなんか周りですごい見るようになって。
法定通貨になったってことはキャピタルゲインとか全然かからないわけですよね。でもみんな引っ越してるわけじゃないんですよね、その人たちは。
いやでもなんか移住前提で行ってるような人もいますよ。聞きますよ、なんか。
そうなんだ。
旅行です、視察ですみたいなテンションじゃない人。
はいはい。
あとはスイスに移住して、そこからエルサルバトルに今行ってるとかいう人とか。
なるほど。
うん。なんかみんな、何か可能性を感じてるんですかね。
うん。ちなみにアメリカで2017年かなんかに、全財産をビットコインにしたカップルがいて、でその人たちはなんかポルトガルに移住するというニュースが出てました。
なるほど。
なんかキャピタルゲイン税がないと。
ああ。
へえ。ポルトガルはなんか住みやすそうですね。
ポルトガル、なんか今ヨーロッパで、数年前は最も期待される場所であったらしいんですけど、今でも多分いいところだと思いますよ。すごくなんか、うん、文化もあるし、食事も美味しいし、物価は安いしということで、結構ポルトガルに住みたい人が多いみたいですよ。う
ん、まあ、ちなみに弊社というか自由テクノロジー社では、これからワーケーションスタイルみたいなのを推進していきたいなと思ってるんですけど、
はい、
もう今どこに行っても働けるじゃないですか。
はい。
で、それをだから本気でやってみようと思ってるんですね。
なるほど。本気でやるとはどういうことですか、例えば。
まずですね、本気でやろうとすると何が起きるかっていうと、例えば、うち日本、正社員制度じゃなくて、全員業務委託っていう形でやってるんですけど、
はい、
なぜかっていうと、日本の正社員になると、 じゃあエルサルバドル行ってやりますよって言って、労災どうするんですかとかですね、なんかそういう問題がいろいろ起きてきちゃうんですよ、
うん、
だからまあ難しいと、だからそういうところから考えなきゃいけないのと、まあ、あとはその行った先で働ける環境がないとしょうがないじゃないですか、
はい、
それをどうよって用意するかっていうことで、まあ、最近でも実は日本の中ではですね、結構そういうことを推進してる、まあ、例えばパソナさんとか出てきていて、なんかいろんなところでこう1週間泊まって働けるみたいな場所結構あるんですよ最近
は、はいはい、
で多分それが世界規模で今後広がっていくと思うので、まあ、特に若いね独身の人とかは世界中旅しながら働きたいと思うだろうし、まあ、ちょっとキャピタルゲイン課税が高いから1年間シンガポール行ってきますみたいな、なんか当たり前になるんじゃないかなと思っていてですね、まあ、そういう時代になるとまたいろいろと新しい、まあ、ブロックチェーン非常にこう意味が出てくる、より意味出てくるかなと思いますけどね、
うん、ちなみに業務委託にすると健康保険とかどうするんですか、みなさん。
日本はですね、まあ、基本はまず国民年金保険は、あ、国民健康保険誰も入んなきゃいけないんですけれども、最近一応そのギグワーカーっていうのが一応流行ったじゃないですか、
はい、
そのおかげで、個人事業にしてもですね 401k の厚生年金入れるようになったんですね、
はい、
だからそこの差は実はあんまりなくて、
うん、
昔は正社員じゃないと入れないっていう制度だったんですけど、まあ、これちょっといろいろ流れがあって、戦後とかみんな逆に言うと保証が欲しいからみんな厚生年金入りたかったんですよ、
うん、
で入りたいからなんかちょっとだけバイトして入るみたいな人が増えちゃったおかげで、ある程度働い、要するに週に 3.5 日以上働いてないと入れないっていう制度になったんですね、
うん、
なんだけどそのうち今度はみんなもらえるか分かんないから入りたくないって人が増えてきたわけですよ。で最近なんかそこはどんどんどんどん緩くなっていて、最終的には個人事業主でも今入れますよっていうのはそういう流れだったんですね。なので差はあんまりないです。
あ、そうなんですか。
そうですね、
アメリカだとそこがすごいハードルなんで、
うん、あ、それは保険ですよね。その民間保険ですよね、どっちかというと、
うん、国がやってる保険ないですからね。
そうですよね、なるほど。
そのなんか働き方というか、その雇用形態の話とあとは社会保障の話とかは、まあ現実的にそういうところあると思うんですけど、なんとなくそのギグワークじゃないですけどプロジェクト単位で動く身としては、
うん、
まあ、結構その地理的などこにいてもっていうのは結構もう解決されつつあると思ってて、まあ、コロナをみんな通り抜けたからか分かんないですけど、リモートワーク普通になってきたじゃないですか。
はいはい。
で、一番の多分今ネックになってるのは、結構ね、いろんな国に散らばると時差っていうのはどうやってもなんか縮められなくて、まあ、はいはい、アジア圏内で、例えばシンガポールとベトナムと日本でとかだったら、なんとなく合うんですよ。
うん、
なんですけど、結構地球の裏側行っちゃうと、なんかその働く時間帯が合わないみたいなのは、これはもうなんかどうしようもないなって、ちょっと最近感じてます。
まあ、日米でも昔結構つらかったですね、時差は。
はい、ここ今、日米ですけどね、
そう、
ここの会話は。
まあだから、ここがギリギリですよね、多分会話できる。でも、多分今、近さはよ、営業時間内じゃないですよね。
そう、夜の8時です、今。
ですよね。だから、仕事となると、この時間ってなかなかつらいじゃないですか。
まあ、できれば避けたいけど、あんまり避けられないって感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、それはちょっとなんか別のどうしたら解決するんですかね。アバターが AI が勝手に仕事してくれるまで待つしかないんですかね。
そしたらリモートも何もヘタクレもない。
そうそうそう。
いやいや、まあ、
指示出しだけする、これやっといてっていう感じですかね。
まあ、そういう夢のような日が来ることを夢見てですね、今日はそろそろそんなところですかね。
はい
はい、じゃあまた2週間後に。
はい、
ではこれはここで終わります。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。